リンゴは踊るされど並ばず。
明けましておめでとうございます。リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるもやもやっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。第57回配信、お送りするのはトマト屋と
コマシーと
ケイタロウでございます。
はい、なんとか戻ってくることができました、年明けには、
う
ん、
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。あの、前回はね、ご迷惑をおかけしたのか、うん、
はい、
むしろ来なかったことが正解だったのかよくわかりませんが、
う
ん、
木刀の彼ですね。
木刀の彼ですね、
はい、
どうだったの、トマト屋さんは。調子悪かったんだい。
まだちょっとその年末の風邪を引きずって鼻水がちょっと出てたりとか、声が鼻声っぽいんですけど、昨年の収録の瞬間ぐらいは本当にね、声が出なかった。熱とか出なかったんですけど、鼻とか喉にね来る風邪のせいで全然声が出なくてですね、
で、声の出ないトマト屋さんは何なんだったっけ、小橋で。
あ、木刀でしょもしくはペナントでしょ、
ペナントでしょ修学旅行でよく買って来るのはいいけど、家帰ってきてなんで俺買ったんだろうってなるやつ。
後悔するやつですよ。
後悔するやつか、まあお母さんにすげえ怒られるか、どっちか
で。そうですね、
また無駄遣いして、
はい。
じゃあ年明けましたけども、
うん、
あ、そうだ、今日ヨヨさんがいないんだね、年明けだけど。
あ、そうだね、なかなか揃わない ね、
ここね、なかなか揃わないね、うん、で、今日はこの3人で。年末年始どうでしょう、お二人何かガジェット系は買われましたかね。ケイタロウさん、なんか買われました。
いや、もう買うどころか家に引きこもってたね仕事か引きこもってたか、どっちかだったね、
はい。あー、小橋さんはなんか初売りとか行かなかったんですか。
初売りは行かなかったですけど、救急病棟に行きました、うん。
めでたい、めでたいの、
めでたいでしょ。
めでたくはないね、どう見てもめでたくはないけど。
初詣したんだ。
初詣、病院に初詣してきた。しかも通常外来じゃないからね、緊急外来だからね。
おかしいな、こういう番組だからさ、なんかヨドバシカメラ行きましたとか、ビッグカメラ行きましたとか、うん、そういう話を聞けるかと思ったんですが。
甘いよ、リンゴは踊るされと並ばずは違うよ
並ばずクオリティが。
片や引きこもってて、片や病院に行ってるって
本当に。いや、今ね、収録しててもね、顔ボツボツなんですよ、
はい、ちょっとね、皮膚の方がね、皮膚の方が弱くなってね。
そうですね、はい、何かのアレルギーに触れたらしく、じんましんがめちゃめちゃ出てるんですよ今。
なんか前回確かあれだよね、2014年はすごい病気に、
うん、健康に気をつけましょうみたいな話をね、うん、してたんですけど、ねうん、まあ元旦からですよ、
ずいぶん幸先いいスタートだね。
幸先いいスタートですね、
本当に。あのね、世の中ね、お二人みたいな、そんな引きこもったり、うん、なんか病院に幽閉されてる人たちと違ってね、もう元日というか、うん、もう年末からか、
うん、
ね、下手したら12月の末日あたりから、
うん、
並んで並んで、うん、耐え忍んでる人たちがいるわけですよ。見ました、あの画像、アップルストア札幌。
あ、見た見た見た、
なんかあの遭難してる人たち
またね、すごい、あの爆弾低気圧みたいなのがね、札幌というか北海道、
日本海側メインですごかったですね、
はい、うんうん。
千葉降ったんすか、慶太郎さん。
引きこもってたから見てないんだよ。
なんで引きこもってんだよ。
ツイッターとかで成田も雪降ってきたとかいうのは見たんだけど、
うん、
せめて窓を開けなさいよ、なんか。
いや、もう本当ね、テレビもつけないし、音楽もつけないし。
何、修行僧なの、何なの。
何か借金取りかなんかに追われてるの。
イルスを使わなきゃいけない何かが。い
や、なんかちょっと思い悩んでた、いろいろと。
あのね、慶太郎さん、これ新年一発目の結構おめでたい番組なの、うん。
まあ、精神的な闇と、あの、肉体的な闇の二人がね、
新年
お届けする。
そんな闇をかき消すようなものをアップルが出してくれるわけですよ。うん、1月、これは2日になるのかね、
そうですね、
発売としては。うん、アップル2015のラッキーバッグ。
はい、
今年は 38,800 円税込みということで、
うん、
ちょっと去年よりも、まあ、消費税分含めてもちょっと値上がりしたかなという、今回銀座の行列ちょっと異変がありましてですね。
はい、
待機列の最後尾にこう並ぶとですね、警備員さんが腕に赤いリストバンドをつけてくれて、
うん、
このリストバンドがその待機列にいた証拠となって、
うんうん
うん、で、買う時もその赤いリストバンドがないと買えないっていうシステムになったらしいんですね。だから前の日の今夜とかに行って並んでも、そのリストバンドをもらってないと買えないと。だから誰かに場所取りしといてもらって、そこに後で合流するってことが一応できなくなるシステムを取ったんですね。
あ、まあ、それだけ聞くとズルはできなくて良さそうな気もしますけどね。
そうですね、
うんうんうん、
でですね、それはいいことなんですけど、うん、ちょっとまあ悪いというとあれですけどね、変わったところもう一個は、 寝袋、うん、テント、うん、椅子の持ち込みが禁止になりました。
あ、椅子もダメなんだ。
地べたに座り込むのも NG。
うん、じゃあずっと立ってなきゃいけないってこと？
もうずっと立ちっぱなしらしいです。で、一応なんかまあ店員さんの話によるとっていうので、ちょっとまあブログとかに書かれてたんですけど、どうも警察からのこう、まあ、通達があって、まあ、座り込んだりとか、まあ、その寝転がったりしての場所取りはやめてくれと。で、ちょうどこれのね、ちょっと前にあの東京駅なんかでもいろいろ限定スイカが出るとか出ないとか言ってね、
ありましたね。
ちょっとパニックになったりしたこともあったりだとか、まあ、前回も iPhone の発売でね、かなりあのいろんな転売の方々が大量にいらっしゃって、ちょっとなんていうか銀座らしくないというか殺伐とした空気になったのもあって、いろいろ警察からも要注意スポットに認定されてるのかなというところでした。うん、で、この気になる中身なんですけど、
はい、
一応ね、通常版、うん、まあ、小吉、小あたり、うん、まあ、中あたり、うん、大あたりみたいな感じで大きく分類されてて、
うん、
まあ、どれもその販売価格の 38,800円よりは、まあ、2倍程度の価値のあるものが、うん、入ってるらしくて、
はい、
まあ、通常版で一番下のものでも iPod Touch の 16GB、
はい、
で Apple TV、
うん、
Apple TV いる？
あ、俺欲しいな。
欲しい、今欲しい、
うんうん、
あとはですね、あの Beats のワイヤレスのヘッドホン、
はい、
モバイルバッテリー、
うん、
あとあのバックパック、パソコンとかを入れる、
うんうん、
と iTunes カードが、はい、最近あのバリアブルチャージっていうのかな、はい、うん、1500円とか3000円とか5000円って決まった金額じゃなくて、うんうん、好きな金額をチャージできる、はい、例えば7777円とか、ちょっと縁起のいい数とか、
はい、
ギフトで送る相手にちなんだ数字とかを出せる、うんうん、そういうカードがあるんですけど、それがものによって1000円から5万円の範囲で、
お、
幅が広いよね、1000円から5万円って
5万円当たったら大きいね。
ねえ、5万円当たったら、まあ、当分その音楽買ったりアプリ買ったりには当分苦労しないですね。
苦労しないですね。
うん。で、この1000円から5000円の iTunes カードとか Apple TV とか、まあ、ワイヤレスヘッドホンとかモバイルバッテリーは大体他のも共通していて、
はい、
まあ、その当たりの基準を決めるのは、うん、iPod Touch の部分ですね、
うんうんうん、
一番価格の大きい iPod Touch の部分が、うん、小当たりだとこれが iPad mini の3 16GB、
うんはい、
で中当たりになると iPad Air 2の 16GB、
うんうん、
で大当たりになるとMacBook Air の11イン
チ
のモデルが入ってますと。こちらのモデルは、まあ、iTunes カードがフルで5万円入ってた場合、なんと20万円相当の価値があるらしいということです。
なるほどね。
まあ、寒空の下1日立ち続けた
命と引き換えに、
そうですね、命を削りながら、
本当さ、あれ札幌の人たち本当に命がけだよ。あれ死んでる人、死んだ人いるの？
あ、死んだ人はいないみたいですけど、生存確認はされたみたいですよ。
なんかね、あのツイッターで回ってきた画像とか見てると、うん、警備員さんがこううなられてる人とかに、うん、大丈夫ですかみたいな声はかけながら、
いや、あれガチそうなんだよね。
だから体調良ければいいですけど、ちょっとなんかで僕みたいに体調を崩した上で行ったら、かなりね、寒さもきついでしょうからね。僕としては実は去年はですね、
はい、
2014年はですね、これをやらずには年を越せないっていうのが一個あったんですけど、持ち越したまま年を越してしまいました、
うん、はい、
それがですね、うん、まあお二人はご存知かと思いますが、
うん、
昨年いただいた長いメールね、
うん、
長いメールね、
長いメールね、もう言うなれば、もう今回ってか、まあ、彼女のメールが来るときはもうアンカーマンに関しては彼女でいいんじゃないかと思ってます。
特に今回は対策ですよね。
そうですね、うん、並ばずの皆様こんにちは、リエコインボストンです。
はい、
この番組はリーコインボストンさんのおかげでお送りしております。
そうですね、はい、じゃあ今日は何、トマト屋さんの立ち位置は何なわけ？
なんかナビゲーター、なんだろう、代読、代読。
代読。アンカーマンではないんだよね。アンカーマンはリエコさんなの。
そうですね、基本的にはもうリエコさんだと思って聞いてください。
なるほど、は
い、昨年のですね、あのアップルペイについて、あの僕がお話しした回を受けてということでメールをいただいております。
はいはい、
今回はトマト屋さんが燃えているなと思いながら聞きましたが、最後はこちらに降ってきたので驚きました。おそらく前回のアップルペイの時もアメリカのことはリエコさんに聞けと言って終わったような気がします、
う
ん、
そうだね、アメリカ事情どうなってるかみたいな、
ね、そうですね、お便りくださいという 風に言った記憶がありますね。 そうですね。
というわけでアメリカのカード事情をちょっと自分の知る限り書いてみようと思いますとわざわざいただいたのに、おそらく2ヶ月ぐらい放置してますねこれね。
温めました。
はい、温めたんだね。
そうですよ、
そうですね。そんな整いましたみたいなテンションで言わなくてもいい。まずアメリカのドラッグストアについてちょっと説明させてください。僕が多分ドラッグストアで使えるようになったんですよねアメリカのみたいな話を、
うんうん、
多分したんですね。で、日本の松本清のような小さなドラッグストアと米国のドラッグストアはかなり感じが違いますと。
ほう。
アメリカのメジャーなドラッグストア、少なくとも東海岸では CVS、
はい、
ウォールグリーン、
うん、
ライトエイドなどのチェーン店がありますが、うん、これはコンビニプラス薬局という感じです。
あ、最近のコンビニでそういうタイプありますよね。
そうですね、結構郊外型の大きいところとかだったりすると、うん、慶太郎さん成田の辺は結構こういう何でも揃うって感じになってきましたよね。
あ、そうだね、ヤックスとか、う
ん、ヤックス、
うん、鋭便とか、うん、そういう薬局メインなんだけど、うん、もう雑貨とかが売ってるみたいな、う
ん、ヘルスバンクとかないのそっち。
いや、なんだろうそれ、ヘルスバンク
これ飛騨高山にしかないのかなヘルスバンク V ドラッグとかないの。あ、ないのか、
わかんないな。
リスナーを選ぶのやめろよかなり今絞ったよ。
本当？ヘルスバンクと V ドラッグはあるでしょう。杉薬局ぐらいはあるでしょ。
杉薬局はありますけどね。
杉薬局はあるでしょう。よかったよかった。ドラッグストアはこの薬局ファーマシーの部分と、
うん、
生活用品やお菓子、雑貨、ちょっとした食料品などが買える上に、うん、プリペイド携帯の購入、写真の現像などいろんなサービスも提供しています。
はははあ、これね、鋭便そうだよ本当に。こういう感じ。
鋭便。
うん、A 便でグッグッグッって
だから小橋さん A 便分かんないんだよ俺ら。
お前ら二人なんでそんなこう地域を限定した話をしてんだよ
ちょっと小橋さんも福島のなんかドラッグストアないの？なんか
福島のドラッグストア、福島ドラッグストアあんのかな。
いやいや、あるでしょそれなりに大きな都市は何個もありますよあそこは。
そうですね、
はい。薬局の部門では最近はちょっとしたクリニックを開設するとこも出てきて、うん、インフルエンザの予防注射なども受けることができます。
へ、あ、これ便利そうだ ね。
日本のコンビニのように24時間営業というのはボストンエリアでは少ないですが、スーパーに行くほどでもない場合、ちょっとした買い物によく利用されます、
うんうん、
あ、これあれかな、イメージとしては郊外型の大きい店舗っていうよりはコンビニぐらいのサイズのちっちゃいとこ、なんだろうな、都内で言うとマイバスケットみたいな、ああいう形なんだけど薬局もやってるって、これ慶太郎さんが今度わかんねえのか、
う
ん、
そうだね、
難しいですね。なんか僕はイオンみたいなのを想像してたんだけど、そういうのとはまた全然違う、ね、
あんなに大きいイメージじゃないんじゃないですか、コンビニみたいなノリで、うん、今ですね、これも都心のちょっと限定されたとこになっちゃうんですけど、ファミリーマートとね、
はい、
どっかの薬局がね1個の店舗でやってんですよ。
へー、そうなんだ。
半分薬局半分ファミマみたいな感じで、
はいはい、
やってんですね。それに近いのかなと思います ね。
はは
さあ続いて、
はい、
アップルペイですが、あ、やっと本題来ましたね、よかったよかった、
うん、
アップルペイですが、近所にあるオーガニックスーパーではレジにあるクレジットカード用の端末が新しいものに変わり、早速アップルペイ使えるようになっていました。
はい、
私は 5S で当分買い替え予定がないので縁のない話ですが、友達の数人は iPhone6 に買い替えたので今度アップルペイを使うかどうか聞いてみます。10月ぐらいにいただいてるんで、
うん、
もう使ってるんじゃないでしょうかこれは、
うんうんうん、はい、そうだね。
さてアメリカは日本に比べるとキャッシュレスショッピングがはるかに進んでいます、
うん、
一番普及しているのはビザとマスターカード、
うん、
その次はアメリカンエクスプレスです、
はい、
また、銀行の普通口座のキャッシュカードはほとんどのものがビザマスターカードのロゴがついていて、
うん、
デビットカードの機能を持っています、
うん、
これはクレジットカードと同じ感覚で使えます、うん、ただしクレジットカードと違うのは、使うとすぐに口座から引き落とされるのと、場合によっては1日あたりの限度額があるという点が違いますと、うんうん、たとえ口座に十分なお金があってもその限度額を超える買い物はできません、
うんうん、
また買い物などの時にはサインは必要ないですが、キャッシュマシン、これは ATM かな日本でいうと、ATM の暗証番号を入力しますと、
うん
うん、もっとも最近マクドナルドなどではクレジットカードのサインもデビットカードの暗証番号も必要なくなりましたが、安全面からはちょっと怖い気もしますね、うん、というわけで、
うんうん、
まあ、デビットカードはね小橋さん日本でも結構使ってる人多いんじゃないですか。
使ってる人は多いですね、うん、僕は結構いいと思いますけどね。クレジットカードだと大体通常だと2ヶ月遅れで請求が来ると思うんですけど、
う
ん、デビットカードだとね、うん、そのまま口座からすぐ引き落とされるので、
うん、
まあ、お金の管理っていう意味ではある意味いいのかなとは思いますけどね。
でこれ まあデビットカードの話よりも、
はい、
マクドナルドでクレジットカード使うの。
いやこれすごいね。さすがアメリカって感じだよ ね、
そうだね、
この辺はね。
だって行ってもその1000円ぐらいじゃないですか、よっぽど買っても。下手したら2、300円とかの買い物もクレジットカードで、
うんうんうん、
でも最近サインレスだからずっとみんなマックのあそこでサインしてるわけ。
あ、昔はそうだったってことですかね。
結構シュールな絵ですよねそれね。
すごいね、なんか想像ちょっとできないけど。
だからまあ牛丼に例えるとですよ、あの吉野家の店頭で
それ
クレジットカードを、
うん、
あの松屋の券売機でクレジットカードを入れて買うような、そういうもんですよ。
うん、
まあ、なんで反応薄いんだよ。
まあ松屋のシステムは、ま、松屋だって現金だけだろ普通に。あそこカード使えるのかな。ね、
使えません使えません。
使えないよね。
仮にまた俺もなんかやりづらい話しちゃったじゃん。もうまたピンときてねえじゃん二人とも。
あのマックとかだとフェリカとかは使えますけどね。
そうですね、電子マネー系がね日本では、まあ、あの普及しちゃったんで。そうコンビニなんかでもね別にクレジットカード使えるには使えるんですけど、
うん、
なんとなくねスイカとか、あとはその各コンビニごと の、
うん、
あの電子マネーに使っちゃいますね、うん、セブンだとナナコとか使っちゃいますね。
あ、そうですね、
うん、結構でも日本でもサインレスのお店は増えてて、1万円前後ぐらいだったらあのサイン省略しますみたいな。あ、
僕そうですね、この間2万円弱ぐらいのものを買った時はサインレスでしたね。
うんうんうん、うんうんうん、あれも今ね、いろいろいろんなカード発行会社と小売店とかいろんな取り次ぎ店の間で合意があって、
うんうんうん、
まあ利便性高めていきましょうってことで、その、高額にならない範囲で、いろいろ協定を結んでやってるみたいですね。
うん、
リエコさんのメール戻りましょう、
はい、
私は大きな買い物は普通のクレジットカードですが、日常の買い物は全てデビットカードです。
うんうん、
でも周囲には全てクレジットカードで月末にまとめて払っている人も少なくありません、
うん、
使えば使うほどポイントが貯まるサービスも多いですし、航空会社のマイレージが加算されるカードも多いので、たくさん使う方が得だという考えです、
うん、
ちなみに基本は全て1回払いですが、額が多ければ月々クレジットカード会社から請求される最低額の支払いをすることで分割払いが可能です、ということで。
これはリボってことですかね、
うん、そうですね、もうアメリカに関しては基本リボ払いなんですよ全てが。
はあ、そうなんだ。
日本だと店頭で1回払いでとか、うんうんうん、一括払いでとか、まあ、2回3回あと10回とか、
うんうんうん、
そういう支払い回数を、まあ、今買ったもの、例えば10万円のパソコン Mac を買ったら、その Mac を何回で払うかっていうのを買うときに決めるじゃないですか、
うんうんうんうん、
これはですねアメリカの場合は全てを購入した後、うん、もう店頭では何回とか聞かれません、
うん、
全て買ってその月に使ったクレジットカードの金額、うんうん、10万円だったら10万円を、その10万をどう払うかっていうのを後から決めるというか、そういう形式になるんですね。
へ
え、うん、
なるほど。
なんでその10万円を一括で払ってしまう、うん、月末に一括で払うんであれば手数料はかかりません。日本でいう一括払いと同じことになります、
うん、
なんですけど今月払えないと、
うん、
きついってんであれば5万円だけ払って、
うんうん、
残りの5万円は、まあ、翌月に繰り越すというか、
うんうん、
まあ借金しておくというかね、いわゆるリボ払いっていう風になるんで、ただしその5万円分に関しては利子がついちゃいます、金利がついちゃいますんで、
うん、
割高に払わなければいけないと、
うーん、
いうことですね。
これさ、なんか便利だけどね、これで人生おかしくなる人たくさんいそうだね。
まあリボ払いはそうですね、なんで毎月の支払い額を10万なら10万って高めに決めておいて、
うんうん、
10万以下しか使わないぞっていう風に使えば、
うんうん、
金利はかからないです、
うん、
なんですけど月々1万円しか払いませんっていうプランだと、仮にその月10万使っちゃったら、あと残り9万円をどんどんどんどんこう複利で利子が増えていくと、
うんうん、
金利が増えていくと。
なるほどね、
うん、
そっかそっか。まあそのそう月々の支払い方法っていうより、なんかこう手軽さ、
うん、そうです ね、
ね、なんかそれが、まあ、言っちゃえばさ、そ
う、うん、
マクドナルドでさえ気軽に使えるっていう、その環境が良くない気がするねなんとなく。
なんでアメリカとかの場合は本当にこの金利の分、
うんうん、
割増の分だけをひたすら払い続けて元本が全然減らないって人もいるみたいですよ。
あ、まあそうなるでしょうね、
うん、まあ、日本のリボ払いもね全く同じなんで、うんうん、そういう方もいるみたいですけど、あれは本当1回使うと人がダメになるって僕の先輩が言ってました
そうだね
もうあの足を締めちゃうと、なんか万能なカードを持ってる感がすごいっつってましたね、うんうん、
やばいね。
で、そして、こちらではほとんどの店でクレジットカードが使えるようになっているので、現金は日常生活でほとんど必要になりません。タクシーもクレジットカード、大抵の店では今では最小限度額を設定しているところもなく、 2,3 ドルくらいのものでも使えるのが普通です。さっきのマックじゃないけど 2,3 ドル数百円で余裕で使えちゃうと。
そうなんだ。はいはい。
まあ前ちょっと話したかもしれないですけど、日本だとね、たまにあの1000円以下はクレジットカードお断りとか、3000円以下はお断りとかっていう、ね、ちょっと違反をしてるような、正し書きを出してるお店がありますけども。で、ちなみに Yelp というレストランのレビューサイトがありますが、これ多分食べログみたいな感じなのか
ね。あ、そうだね。食べログみたいな感じだろうね。
支払い方法が現金のみというところがあると、それは大きなデメリットとして評価されますと。
ほうほうほう。
食事に行くときわざわざお金を下ろしていかないといけないのはめんどくさいと考える人が多いためです。
うん、
まあ、日本でもあのグルナビとかになんかクレジットカード OK みたいなマークがついてたりはしますけど、なんていうかメリットになりこそすれ、大きなデメリットって考え方はしないかなと。
そうですね。
これアメリカ人って割り勘とかしないのかね。
あー、なるほどね。
だってさ、みんなクレジットカードで現金持ち歩きたくないわけでしょ。で、まあ、
なるほどなるほど。
ね、幹事が例えばまとめてクレジットカードで払うってこと、それはよくありますよ。
うんうんうん。
ね、確かに日本でも。
うん、
ただそれでみんなじゃあ一人頭5000円ねとかって集めるじゃないですか。
うんうんうん。
それをどういうふうに集めるんだろうねと思って。
そうですね。小橋さんどうしましょう。今度はじゃあ慶太郎さんのカード払いで飲みに行きましょうか、3人。
そうだね。実際試してみて。うん、どういうメリットがあるかっていう。
で、小橋さん、僕らは現金は持ち歩かない主義っていうことでいいですか。
なるほどね。
僕とトマト屋さんにどんなメリットがあるか一回試してみましょう。
それはね、5000円という金銭的メリットだと思う。確かに、でも、いや、その指摘は面白いですね。割り勘とかし、
どうすんですかね。
割り勘するんだったら結局自分でお金を下ろしていかないといけないわけですからね。
そうそうそう、そういうことだよ、そういうことだよ。うんうん。
結構謎ですね。じゃあその辺はまたリエコさんにって振るとまた来ちゃうんだな。でも来ちゃった方が嬉しいんだけど、その方が。でもどうなんでしょう、やっぱ文化としてなんか誰かがもうおごって、
うんうん、
まあ3人だったら3人で3回ローテーションするみたいな感じなんですかね。次は僕がみたいな感じなんですかね。
あるいはあのスクエアをみんな使ってるとかね。
おのおのその場で、
おのおのその場であのクレジットカードで決済するっていう。
それはさ、現金の方がいいんじゃねえかな、さすがに。
ね、まあちょっとでもどうなるか気になるよね。
そうですね、うん、まあまあでもそんなにキャッシュレスが進んだのには、訳があるようですね。私がアメリカに来たばかりの頃、1989年頃には今ほどではないとはいえ、もうかなりキャッシュレスが普及していましたと、
うんうん、
特に都市部ではひったくりや強盗などの犯罪が多く、現金を持ち歩くのは危険ということで、できるだけ持っていたとしても20ドル程度に留めておくようにと言われました、うん、今でも私は20ドルから40ドルくらいしか現金は持ち歩きません、
うん、
また、ATM も24時間使えるので、もし現金が必要だとしても週末や夜に困ることはありません、うん、日本でもかなりあのコンビニがね増えてきたんで、
うんうん、
ATM ね置いてる場所、
う
ん、
そうですね、
まあ、夜中でも下ろせるようになったり、まあ、でもあの手数料が忌々しいね、
うん、
ああそうだね、
金利 0.0 何パーセントしかつけてくんないくせにさ、手数料はすると100円とか取るじゃん、
うんうんうん、
200円とかね、あれいい加減にしていただきたいけどもね。またいろいろな料金、公共料金などの支払いは今でこそほとんどオンラインでできるようになりましたが、そうなる前は小切手を郵送していました。
へ
ー、水道会社とかに小切手送るんだね、毎月ね。
ほうほうほうほう。
アメリカでは現金の郵送は郵便法で禁止されているためです、
うんうんうん、
まあ、これ日本でもあの現金をあの普通の郵便、
うんうんうん、
普通に封筒に入れて普通郵便で送るのは、
うん、
あの同じように郵便法的なもので違反なんですけど、
うん、
日本だと現金書き留めっていうのがありましてね、その封筒だったら現金を送っていいっていう封筒があって、うんうんうん、まあ、コマシーさんはよくね、小切手はもらってる方の立場だと思うんですけど。
まあ、そうですね。書き留めもたまにあるよ。
本当ですか？書き留めもらいます？
確実に足がつくよね。
住所とかバッチリ書いてあります
けど。バッチリ書いてあるよね。確実に足がつくよね、は
い。そのスナイパー業務の振り込みに書き留めを使う人がいたら今度教えていただきたいですけど。
小切手もあれでしょ？値段書いてないやつでしょ？
もちろんもちろん。
好きな金額で請求できるやつでしょ？
バリュアブルー iTunes カードみたいな感じ。
バリアブル小切手
小切手。
は のバリアブル小切手普通だから、小切手自分で書くもんだから、なんで1500円の小切手買ってこなきゃいけないんだよ使ったことないから分かんないけどさ、
すごいだろうみたいな感じだったけど絶対すごくなかったね
思いついたあと面白いの思いついたと
普通だった
むしろそういうもんだわ、バリアブルなもんだわ、そのため個人の普通預金口座でも小切手帳があり、うん、お金の郵送は全てこの小切手で行われますと。ほう。お店や病院、役所などの支払いも現金やクレジットカードに加えてこの小切手で支払うというオプションがありますと。まあ、お店は結構減ってるみたいですけどね、さすがにね。また多くのスーパーやドラッグストアなどではデビットカードで支払いした時にキャッシュバックでついでに口座の現金を下ろすことができます。
ああ、なるほど。
これで日本ではなかなか馴染みないのに海外でよくある光景らしいんですが、例えば3ドルのお買い物をするついでにお釣りという形で20ドル、40ドル、60ドルなど約100ドル以内のお金を現金として一緒にもらいますと、20ドルもらう場合レシートには3ドルの買い物をして23ドル払い20ドルのお釣りをもらったという形で記録されます。
あー、なるほどね。
面白いねこれ。
ATM 代わりでそのレジからお金を引き出せてしまうという。
ほうほうほう。
うん、でも相当これポピュラーな方法なんでしょうね、現金をこう。
これ便利だよねでもね、
うんうん、そのため銀行のキャッシュマシン、いわゆる ATM はめったに使いませんと、うんうん、
これは手数料かかんないってことなんだよねきっとね。
これは出せるんじゃないですか、デビットと一緒なんで。
これ日本でやったら流行るんじゃない。
なんか混乱を招きそうですけどね店員さんがついてこれなさそう。
ついてこれないか。コンビニじゃちょっと厳しいか、
うん、ちなみにあまり大きな額の現金を持っている人は正直ちょっと怪しいと思われるかもしれません、うん、やましいことがあって記録が残らないようにしているとか
これ小橋さんのこと
なるほどね、
まさにな
るほど。やっぱあの結構映画とかで、うん、こう現金はアタッシュケースに詰めてバンって出すシーンって、ね、やっぱアメリカ映画でもありますけど、
あれはやっぱ一番足がつかない方法なのか。
しかしご指摘のようにクレジットカードは今でも磁気カードです、うん、ここ数年いろいろ問題になっているのは全国規模のチェーン小売店で顧客のクレジットカード情報がハックされパスワードもしくはデビットカードの場合暗証番号ですね、ATM とかで使うと一緒に漏れてしまうということが増えています、うん、そういう意味では今回トマト屋さんがお話ししていた Apple Pay の安全性は興味深いところです。ということで、まあ、特に昨年かな2014年はかなりあの情報漏洩というか、うんまあ、ハッキングを受けてのものも含めてかなりアメリカでは被害が多かったようで、
うん、
ちなみに日本での話ですが、私は数年に一度しか日本に帰国せず、前回の帰国は2009年でした。
ほう。
店頭でクレジットカードを使用すると何回払いにしますかと聞かれてかなり戸惑ったりしました。
あ、
まあ、あの冒頭で言ったように、うん、あの海外ではあの店頭ではもうそのまま何も無言で払って、うん、後で選ぶっていうのが、うん主流なんで、うん、日本の方式かなり戸惑ったようです。まあ、
特殊なんだねこういうやり方ね。うん、
何回だと思いますかって聞き返せばいいんじゃないですかね
私何回で払えると思いますこれみたいな。で、また現金しか使えないところが非常に多く、うん、海外からの観光客には非常に不親切な国だと思います、
うん、
現金より安全なのでトラベラーズチェックを多めに持っていきましたが、こちらもほとんどの店が受け付けてくれませんでした。
あ、そうだね。
結局 TC を銀行で現金に換える羽目になりましたが、これがまた日本の銀行に口座を持たないのでものすごく時間がかかりました、
うん、
次回は不本意ですが現金を多めに用意し使えるとこではクレジットカードということになりそうです、
うん、
これトラベラーズチェック、ケイタロウさん使ったことあります？
あ、うんとね、僕がアメリカに留学してたことあるんですよ、
うん、
1994年から95年ぐらいなんですけど、
はいはいはいはい、
その頃はだからクレジットカードとかはなんつうの、まだ僕高校生だったんで、
うんうんうん、
そんな持ってないじゃないですか、
うん、
だからトラベラーズチェックを結構持ってた記憶がありますね。うん、綴りになってたよね、20ドルずつぐらいの。
そうそうそう、コーヒーチケットみたいな感じになってるんだよね。
そうそうそうそう。コーヒーチケットね。
コーヒーチケット分からんでしょう。
コーヒーチケット、あれでしょ、米田コーヒーとかのやつじゃない。
そうそうそう。でも米田コーヒーなかったら知らないでしょ。
成田できたんだよ、米田コーヒー。
あ、本当ですか。小橋さん使ったことありますか、トラベラーズチェック。
ないですね。いや、今、だからトラベルチェックっていうのがそもそも何っていう感じだったんで。
ああ
、でもなんかバス回数券みたいなのを乗りでいいのかな。
僕も昔中学生の頃やっぱりカナダに行った時に、 旅行に行った時に、うん、あの現金は危ないからとトラベラーズチェックにして持ってったんですね。その100ドルだったら100ドル分 の, そのチケットみたいなのが渡されるんですけど、うん、仮にそれが盗まれちゃってもその番号というかその綴りの方を控えておけば、うん、使用できなくするストップすることができるお金っていう感じですね。
だなんかアメリカとかでは結構メジャーだなっていうか使えるものだと思うんだけど、日本で使うってあんまり発想なかったね。そういえば
どこで使えるんでしょうね。まあなんかそれこそね、成田の空港の中とかは使えそうですけど、
まあ日常でねトラベラーチェック出されてもね、何って思うだろうねきっと。
百貨店とかかね使えてもね。最も2009年の時に使えたのはごく一部の店とホテルぐらいでしたと、クレジットカードもめったに使いませんでしたと。やはり日本は現金主義なんだなと実感しました。海外にも発送する通販サイトやオンライン上のみのサービス、まあオンラインだけで完結しちゃうサービスですね、でも日本発行のクレジットカード以外は受け付けないというのは時々ありますと。ほうほう。そういう意味でもびっくりすることは時々あります。まあアメリカでもあのすっごい一部なんですけど、セルフ型のガソリンスタンド、で AVS っていう不正利用防止機能付きの決済端末があるらしくてですね、そこは ZIP コード、郵便番号ですね、を入力しないと使うことができないっていう仕様になってるらしいんですけど、その AVS っていうのはアメリカの郵便番号、アメリカの郵便番号しか認識しないんで、まあ、日本人が行って、まあ、そこで普通に僕らがなんだ、うんうん、7桁の郵便番号を入れても使えないってことで、そのアメリカのセルフ型のスタンドの一部では日本のクレジットカード使えないらしいです、
なるほどね、
アメリカ発行のやつ、まあ、もっと言うとあのアップルペイなんかはね今のところアメリカの発行したカードしか使えないですけどね。で一応こういう縛りもあるみたいです、日本のカードしか使えない、東京オリンピックに向けてもう少し国際的なクレジットカードによるサービス提供の普及を考えないと、おもてなしも自己満足で終わってしまうと思います。
懐かしい
の、
もう
そうだね、あのまだ流行ってる頃だね、あとは外国から来る人が使いやすい、かっこ有料でもいいのですが、Wi-Fi 環境の整備ですね、2015年の3月に帰国するので、
お、あ、もうすぐ
結構近くないですか、ね、
そろそろじゃん、
ね、あと2ヶ月ぐらいですね、今いろいろオプションを調査していますが、結局1日1000円ぐらいでモバイル Wi-Fi をレンタルすることになりそうです。これなんかさ、このリスナーでもし東京に来るんだったら、東京に来る人を集めてなんか使ってない Wi-Fi ルーターとか貸してあげればいいんじゃない。
なるほどね。
どうせこれ聞いてる人の集めたら10個ぐらい集まるでしょこれ。
まあ、無駄に2つとか3つ持ってるし、そうだもんね。
なんか謎の塩漬けにしてる海鮮とかあるでしょ、どうせみんな。
いや、あるでしょうね。そうだな。それこそヨーヨーさんあたり持ってんじゃないかい。
まあ、なので、もし並ばずで外国から来る人のための携帯やインターネットサービスの情報を発信してくれたらとっても嬉しいなと思います。もっとも並ばずリスナーの皆さんのほとんどには関係ない話題かもしれませんね。外国から来る旅行者が本当に必要としているものは何か、それを理解してもらいたいなと思いますということですが、実はですね、結構Wi-Fi サービス、昔と比べたら増えてきてまして、NTT 東日本が展開しているフリー Wi-Fi っていうね、ものがあるんですけど、結構ね、いろんな駅、地下鉄とか含め駅だったり、結構いろんなランドマークで使えるんですけど、あくまで海外の方向けの Wi-Fi スポットなんで、日本人というか誰でも使えるわけじゃないんですね。もうあのフリー Wi-Fi って名前なんですけど、普通に SSID とパスワードが必要で、でそのパスワードっていうのは、Wi-Fi フリーカードっていうカードをゲットして、そこに書かれているものを入力するとつながるんですね、でこのカード自体はまあ空港で成田空港とか羽田空港とか関西の方とかね、主要な駅、東京新宿上野品川、あのあたりで多分外国人観光客であることを話して貸してくれるということですね。
成田市内でも、まあ、成田市の観光協会が主体になって、
うなりくんが主体となってんの？
うなりくんが主体となってるよ。
マジで？
うなりくんの Wi-Fi スポットがあるんでしょ？
そうアクセスフリー成田って言って、本当に、表参道とか、フリー Wi-Fi、にしてこう観光客やっぱり来るから、
ごめんなさい、それは成田山新勝寺の表参道だよね。
あ、そうあ、ごめんなさい。そうだね、
アップルストアが新しくできた表参道じゃないね。
違う、はい、そうごめんね。成田山新勝寺の表参道周辺ね、では公衆無線 LAN が使えるみたいですね。
あとはトマト屋さんが言った JR 以外で じゃなくて、うん、都営地下鉄と東京メトロの143駅でも、うんうんうん、外国人向けというか無料のフリー Wi-Fi っていうのが、うん、この間12月1日から始まってるんです
よね。そうですね。でもあれもなんか確かにね、認証が必要なんじゃないかな。
あれもなんかアプリ登録みたいのはしないとなんないみたいですね。登録をすれば多分1日何時間とかの無料で使えるんじゃなかったかな、確か。
うん、とかまあバスとかもねやってるんですけど、基本的にはもうそこでなんかメールアドレスの登録とかなんかねやらないといけないんですよ、う
ん、なんか登録はしないとダメみたいですね、
うん、なんかこれって本当にフリー Wi-Fi なのかなっていう感じは、コンビニとかでもね Wi-Fi スポットみたいなのあったりしますけど、
うんうん、
本当になんていうか気軽に簡単につなげる Wi-Fi っていうのはまあなかなか日本は、
まあそうですね、それが誰でも彼でもつなげるってなってしまうと今度はセキュリティ的にどうなのっていう話になってきますからね。ま
あそうですね、そのあたりの話もあります、うん、ということで、まあ、外国人の方向けに、まあ、訪日外国人向けでですね、フリーの SIM カード、プリペイド型の SIM カードも結構出てまして、
うん、
音声通話ができるものもあるんですね、なんと。B モバイルから出てるやつだと、音声通話もできるタイプが9980円で、7日間有効期限があると。
う
ん、7日間で 3GB の容量を使えるらしいんですけど、
十分間に合うでしょう。
で逆に7日間使うと残り残量どれだけでももうなくなっちゃうみたい
な。あ、まあそれはいいじゃないですかね。
うん、あと OCN の方は、プリペイドSIM、こちらは7日間バージョンと14日バージョンがあって、どちらもですね1日あたり 100MB までは LTE 通信ができると。その代わりそれを超えても 200kbps の低速でつながる。で全くつながらなくなっちゃうわけじゃないと。これ結構いいんじゃないかなと思いますね。これ結構安いですよ。7日間でも3200円とかですし。
お、安いですね。
14日間の方も3700円ですね。これは非常に簡単ですね。しかも国際空港で買えます。成田国際空港の第1第2ターミナルで買うことができるんで。
お、なるほど、
うん、ただこれねいつも不思議なのが、うん、これやっぱ SIM カードアクティベーションしないといけないんですね。
うんうんうん、
そのアクティベーションをするのにオンラインが必要っていう、オンライン環境が必要っていう。
あ、なんか本末転倒な感じになってます
ね。なるほどね。うんうんうん。
うん、で、おそらくこれ、成田だと Wi-Fi があるんじゃないかな、フリーでつながる。
その、うん、申し込み所とかにあるんじゃないの？
うん、そこでやってくれればいいんですけど、うんうん、なんかちょっとこの本末転倒感が否めない感じのものとかはありますね。まあ、他にもですね、ソネットだったりとか、ジャパントラベルシム、これも IIJ か、
うん、
だったりとか、いろんなところがかなり出してきてますんで、うんうん、多分数年前と比べたらかなり気軽にSIM フリーの iPhone とかを持ち込んでいただければ、うんうんうん、SIM カードをそこで交換するだけで1週間2週間程度の、プランであればいけるかな。あとはSIM フリーの Wi-Fi ルーターを持ってきてもらえれば、そこにこのこちらで買った2本の SIM カードさせてもらえれば複数台で使うこともできるかなというところですね。
はあ、なるほど。クレジットカードを使えるお店も多分ここ数年で結構増えてると思うよね。
そうですね。それでカードを嫌がるところもだいぶ減ったんじゃないですか。
うん、と思うけどね、うん、なんか。
あと個人向けというか小さいお店向けにもスクエアとかペイパルヒアとか、うん、そういう初期費用が少なくクレジットカード決済を利用できるような端末というかサービスが増えてきたんで、逆になんかちっちゃいお店ほど今スクエアとかで支払えますよとかってね。
あ、そうなんだ。
あったりするんですよ、実は。
へ、
飲食店とかだとね、なんかチェーン店のとことかしか使えなくて、ちょっとしたね個人店とか雰囲気のいいところってカードお断りだったりするとこたまにありますけど、意外と最近若い人がやってるとことか、あとまあ都市部にあるとこなんかはカード意外と使えたりしますね。
でもApple Pay を、
うん、
このリエコさんのメールを見て、
うん、
その日本で Apple Pay って果たして普及するのかなってずっと僕疑問だったんだけど、
うん、
だけどこれを見てそうだと思って、その今度東京オリンピックに向けてたくさんの外国人が日本に来るじゃないですか、
うんうん、
その方たち用にこう、なんて言うんだろう、設置する意義はあるような気がしてきたね。
そうですね、もうすでに富士通とか NEC もだったかな、うん、いわゆる非接触のフェリカチップだけじゃなくて NFC アップルペイと同じものに対応している端末っていうのはもうどんどんできてて、新しいものは順次どんどん入れ替えてるらしいので、まあ2020年まであと 5,6 年かかればかなりそっちに入れ替えられていくんじゃないかなと思いますね。 まあ、小町さん、並ばずペイはいつ始まるんですかね、これね。
まあ、ヨーヨーさん次第じゃないですかね。
全部やるんだ、期間部分を。
もうシステムから作ってもらうから。
なるほどね。うん、で、テストは全部、慶太郎さんがやるん
だ
ね。
慶太郎さんが。
僕の口座から。
口座から。そこで、だから僕とトマト屋さんがどのぐらい得をするかっていうのを試す。
そうですね。テストをやる人員はもう慶太郎さんの口座から人月で計算してお願いしていいのかな。だからまあ並ばずペイができるのが先か、まあみずほ銀行のシステム復旧が終わるのが先かってところですね。
時事ネタをされ
る。なるほどね。まあ東京オリンピックまでには間に合わないよね、並ばずペイは。
並ばずペイ間に合わないの？
間に合わないんじゃないかな。
こんなに大きな需要の波を受け止めきれないの？
そっか。果たして何が変えるのかっていうところが問題だよね。
そうだね。
うん、
まあ、並ばずペイは変えないですけど、まあね、3月にはリエコさんも来るということなんで、並ばず祭りとかすればいいの、そこで。
そうだね。まあ、とりあえず俺は成田空港に迎えに行こうかなと思って。お出迎えに行こうかなと思って。
確かに、なんか、もうね、予定決まってるかもしれないんで、なんか、僕らのために1日空けてとかちょっとあれですけど、成田には絶対来ますよね。
いや、わかんないですよ。関空とかに行くかもしれないですし。
マジで？そうか。そうか。成田に来るとは書いてないもんね。
書いてないですから。
そうか。
まあ、そこら辺のね、予定も分かれば。
はい、まあ、言われたところで全然迎えに行かない可能性もあります
ね。そうですね。で、かつ、いつものノリだと、その、どこに来ますっていうメールを紹介するのが4月とかになるかもしれないから。
なるほど、ね。
もう、終わってる時にメールを紹介するかもしれませんのでね。まあ、もしよかったら、いつ来るか教えてもらえれば、なんとなく頭の隅には置いときますということで。いや、いいアンカーマンでしたね。
そうですね。
でもさ、そう、アップルペイって本当に、はいはい、アメリカのそういうクレジットカード事情が分かるとすごい面白いね、うん、その誕生した経緯とかが、ね、
正直日本だとフェリカ系がすごい発達してるんで、うんうんうん、なんでわざわざクレジットカードなんだよっていう、
そうやと思ってる人いっぱいいると思うよ多分、うん、
だからあくまでアメリカっていうか、まあヨーロッパの方も同じような感じだと思いますけどね、うんうんうん、あっちもやっぱり小切手の文化とかがあるところなんで、うん、クレジットカードも普及してると思いますし、まあ、逆に日本だけちょっと特殊だなっていうとこなんでしょうね、現金大好き、
まあ、でもね、この治安の問題からクレジットカードが増えたっていうふうに考えれば、うん、日本はね、うん、やっぱりどうしても安全ですからね。
そうですね、うん、別に財布に5万10万入れててもね、慶太郎さんみたいに入れてても特に問題はないんで、
うん、入ってないね。
入ってない？
入ってないね。
なんかどうしよう、なんか今回でなんとなく慶太郎さんを金持ちキャラにこう持ち上げたいんで、
そうですね、なんとか持ち上げて、こう次の忘年会ってもう年末の話になっちゃうね。そういや、小町さん忘年会しましたね。
忘年会しましたね。そういえば
並ばずに、別に近しい人を集めたわけではないんですが、
そうですね、
結果なんか並ばず聞いてるような連中しか集まりませんでした。
まあ、あまりまともな人はいませんでしたね。
そうだね。
まともな人はいなかった。
まあ、ガヤガヤした店内で、さらにガヤガヤさせるという迷惑な客でしたけども。
いや、今日はもう、お腹いっぱいだったね。リエコさんのメール、ボリュームがすごかったね、今日は。
ナイスアンカーマンでしたね。はい、僕もこの感じだとアンカーマン非常に楽になりますんで、引き続き、クレジットカード事情というか、アメリカ事情ね、いろいろ教えていただければなと。アメリカにも福袋あんのかな？ないのかな、やっぱりね。アップルはどういう福袋的なことをやってるんでしょうかね。
いや、
あそこに並ぶのはみんな新商品の発売だけなのかな。
どうなんでしょうね。でも福袋に入ってた商品が気に入らないって言って訴えられそうじゃないですか。
訴訟起こりそうだね。だからもう福袋的なものをやるんだったら、もう最初にできた行列に全員に誓約書じゃない、なんか契約書というか、ね、全部書かせて読ませてサインして、それからじゃないと売らねえとかになりそうですけど、ね、まあそんなわけで、今回は僕としては非常に満足な回でした。
うん、
前回もね、アップルペイについてガーッと話したやつ、レビューの方とかもね。
あ、そうですね、うん、カスタマーレビューもいただきましたし、
そうですね、
いただきまして、あとは今日ね、紹介してないですけど、メールも、他にもいただいてたので。
佐藤さんからメールもいただいております。うん、トマト屋さん、ツールドスナイパー参戦おめでとうございます、コマシーさん。
はい。
いわゆる慶太郎さん。
いわゆる
カバーが日替わり、ヨーヨーさん。ね、慶太郎さん今笑えるぐらいだったからいいけどね、
うん、
トマト屋さんは本当トマト屋さんしか書いてないからね。何の前置きもなくトマト屋さんから始まって、そこからツールドスナイパー参戦を、はい、まあ自転車買ったって話でしょ、
多分そこから来てますね。
そうですね、カバーが日替わり、ヨーヨーさん多分 iPhone のカバーをね、日替わりでいろいろ変えてますよって話をしたんだ
け
ど、もう間違えません、リエコインボストンさん、
うん、
エリコさんって前多分書いてきたじゃないかな、佐藤さんがね、なんかツイッターでやり取りしてたのかな、 こんばんは、初めてメールいたします。妄想家の佐藤氏です、うん、今回配信 Apple Pay の解説とてもモヤモヤして、解消してさらにモヤモヤしました、うん、というのは現在自分は iPhone5 を使用しています、うん、6に買い替え、もしくは iPhone5S に半歩だけ進んだ後、あと2年使うかとモヤモヤしていましたが、今回の配信を聞いて勝手にエヴァンジェリストの血が騒ぎ出しましたもうエヴァンジェリストってで結構恥ずかしくねえかなと思う、響き的にいるけど、俺マイクロソフトとエバーノートとアップルでしか聞いたことねえけどな、エヴァンジェリストって、はい、これは今 iPhone6 を買って Apple Pay の開始までに布教活動を進めねばと並ばずの3人に信仰心に油を注いでいただいた気分です。Apple への信仰心をさらに強まったってことですね、うん、これで iPhone6 プラスを買う決心がつきました。ほう、うん、近々6プラスを無理やり片手で使い、見た人にでかくて使いづらくない?と聞かれたら、使いづらいよ、でもね、自分は Apple の夢を持っているんだよと言い放つ自分が今から想像できます、うん、長々と妄想メール失礼いたしました。これからも配信気長にお待ちしております。追伸、あっくんを守る会会長を守る会副会長に立候補いたします、うん、もう最後の2行はなくてよかったんじゃないかな、
うん、もう だいぶ病的だね
病的だね。
守る会の会長を守る会の副会長に立候補ってことですね。
そうですね、だからあっくんは守らないですね、これは。
あっくんは守らないですね、
うん、守る会の
あっくんはもう無防備です
あっくんはもう誰も守ってくれないですね、うん、守る会の会長を守る会の副会、もうモヤモヤすんなこれな、なんだよこれ、
まため
ん
どくさいのが一人増えてきた
ね、まあこれいただいたのがね、
ちょっと待って、慶太郎さん、また一人っていうのは、はい、最初の一人は誰のこと言ってんのかな。
あっくん
ボソッとあっくんって言うんじゃないよこれでメールいただいてるのが10月の27日なのでね、2014年の、うんうん、もうおそらくこれはもう買っちゃったんじゃねえかな、佐藤さんは。プラス、
でしょうね、
買っても落としてんじゃないの片手で無理やり操作して
片手で無理やり使ってるからね、まあ、バンカーリングとか使ってればいいですが、まあ、というわけでいろいろね、分かりやすい配信でした的なレビューもねいただいておりまして、
うん、そうですね、
ありがたい限りですね、はい、僕の配信したやつってレビューはつくんだけど、ツイッターであんまり話題にならないんだよね。
あ、そう、大丈夫ですよ、トマトさん、僕の配信の回はレビューもつかないし、ツイッターでも話題にならないので
それはメール読んでるだけだ
失礼だな、楽しく紹介してんだよ
面白おかしく愉快にやってんだよ、
やってんだよ
じゃあ次はきっとね、小松井さんが骨太なネタを用意してくれると思いますんで。
そうですね、じゃあ僕のアレルギーの話でも
それなんか最後 IT やガジェットで治るんだったらいいけど。
そうですね、まあ、抗生物質とか出てくるかもしれないけどね
しかもね、なんか変なもので治るとかって言っちゃうと、薬事法に引っかかるから、
ね、あ、そうだね、下手なこと言えないのか
はい、医薬品とかだったらまあギリギリセーフかもしれないですけど、なんかわかんないけど、iPhone を買ったら治るみたいな話をするとね、
あ、そうですね、
怪しい話に、ね、なってきますんで。じゃあこの番組では、慶太郎さんや小松井さんに喋っていただきたい、テーマを募集しておりますだって君たち喋らないんだもん最近。
大丈夫、僕慶太郎さんには話してるけど、あれがあるんで、
う
ん、僕
そう、とっておきのネタが、
とっておきがあるんで、
本当にとっておきがあるんだ、はい、じゃあいいや、じゃあそれも含めて、お楽しみということで、この番組メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabaz.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページアドレスは narabaz.com narabaz.com です。番組のご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなどなど、お便りをお待ちしております。ということで、第57回リンゴは踊るサレドならばず、お送りしましたのはトマト屋と
コマシーと
慶太郎でした。
それでは皆さん、
さようなら。
リンゴは踊る、されど並ばず。